対戦。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました45歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
この度の大阪北部を中心とする地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々にお見舞い申し上げますということをいただいております。たたたた大変です。日本の文化、着物を裁縫する際に必要と言われているコテ。コテを作っている会社、滝電機という会社が7月31日をもって廃業となります。和裁、ね、あの和裁ですね、洋裁、和裁と言いますが、和裁をされている方の間ではこのコテがないと着物が縫えなくなるということで、危機感を募らせているんだそうです。このコテというのは和裁用に特化したアイロンなのですが、普通のアイロンとは使い方が違うため、あまり代用が効きません。洋服を縫うことは洋裁と呼び、型紙を作ってミシンで縫うことが多いです。一方、日本の着物を縫うことは和裁と呼ばれており、基本手縫いで反物から着物へ仕上げていきます。ちなみに、和裁には国家資格となる技能検定があり、合格すると和裁技能士になります。和裁用のコテというのは長さはだいたい30センチ程度。350ml のアルミ缶ありますね、普通のコーラとかのとに、あのアルミ缶を一回り大きくしたようなサイズのコテ立てというのがあって、このコテ立ての方にヒーターが入ってるんですよ。で、ここにこう突っ込んでくるんですよ、コテを。このコテの方をコテ立てにはコンセントがついていて、電気でコテ先を温める。でコテの方にはコンセントがないので、紐がついてないから自由度の高い使い方ができます。ちなみに大手電気メーカーからコテ型のアイロンも出てはいますが、コテの取っ手部にコンセントがついており、和裁で使用するには不向き、紐が邪魔になる。以前は2社からコテプラスコテ立てのスタイルの和裁用コテが出ていました。でそのうち1社は早々にコテの販売を終了し、現在はこの滝井電機さんから出ているコテのみとなっていましたが、7月いっぱいで生産が終わると。着物文化が衰退し、着物に関する道具が衰退、それによってさらに着物文化が衰退、そんな負のスパイラルに拍車がかかった形となります。実際街で着物姿を見かけることが少なくなっている現代社会ではありますが、どんな形であっても着物文化が後世に残っていくことを願っておりますということでいただきました。なんとかなんないですかね。今ほらアイロンもコードレスな時代じゃないですか、そういうのってのはできないもんなんですかね。確かにコテだから先っぽのところがこうコテになってる、でこう棒が絵がついてるんですよ、和裁用のやつっていうのは。なのでバッテリーを入れる場所がないかもね、そのある程度の容量のあるバッテリーを入れるのは。そうするとちょっとでっかくなるよね、重くもなるし、そうすると和裁ではちょっと使いにくいってことになるんでしょう。なのでコテで昔はコテはあれ炭とかでやってたんですから、だからかえって昔に戻るような形で近くでこうなんか電気コンロみたいなものを置いといて、その上にコテを乗せて、ただ温度設定が難しいか、
ピークっていうか、
下手すりゃもう温度が上がりすぎちゃって、その生地を傷めるってこともあるから、そこら辺がこの何ですか、この滝井電機のやつでは多分中にサーモスタットとかが入っていて、適温になるようにしてるんでしょう、おそらく。でだからそういうようなものを、できないかね。でも需要がどの程度あるかだもんな。
そうですね。
そんなにやっぱ売れないわけでしょ、多分これが。
本当にリコーの小ハゼ屋みたいですよね。
そうね。だってほら、小ハゼ屋というか
あれもね、和装のあれですけど、
専用のミシンがあって、うん、それはあの別のとこから仕入れてくる、あのどっか潰れた工場から取ってくるっていう、
そうそう、あのところ思いながら、
ああいうようなものなんでしょう、うん、だから下手するとなんかもう手作りになってくるかもしれないね、
本当にですね。
だから器用な人がいて何でも作る人いいじゃないですかでこうあのまたこうね、あのエノティダサービスみたいな人があちこちに多分いますから、うん、でちょっと作ってくれないですかねとかって、まあ多分あの私これは作る自信があるんですあの多分頭の中であのこれをこの和裁用のコテっていうのはその使ってるとか見たことがある、うん、ただこの多機電機の製品は知らない、うん、どういう風になってるかは。で頭の中で浮かぶのは中にニクロム線が入ってるじゃないですか。でニクロム線が入ってて、それをその温度設定するサーモスタットの回路が必要で、うん、それと電源スイッチを入れてパイロットランプかなんかつければいいんだろうなと思うわけ、うん、でとなるとあの基本構造としてはトースターだなと思うわけ。
あー、
うんうん、はい、トースターってあのあれあのパンを入れてレバーガチャンと押したらボーンと飛び出てたトースターがあるでしょ、
ポップアップの、
はい、あれみたいなヒーターがあれ板状のヒーターなんですよ、ニクロム線と違って、うん、であれを使えばいいのかなっていうあののがあって、じゃあえのきのお前作れよって話なんですけどいや買い手がちゃんとあって利益が出るなら作ってもいいけどね。でなんかいないかね、普通あの時々思うんだけど、便利な簡単な電化製品をオーダーメイドで作りますっていうあの家電職人っていうやつがどっかにいないのかね。
たまに街のエジソンみたいな人がい
るんですか。修理屋はいるんだよね、修理屋はいるんだよ。もともとメーカーとかで技術者でやってきた人が、まあ、リタイアしてなんか社会貢献をしようっつってやってる人がいて、あのおもちゃを壊れたおもちゃを修理しますとか何でもやりますとかってやるんだけど、だったら一歩進んであなたの必要な電化製品、簡単なもんですよ、そのまあ簡単なものからどれだけのものができるかはその人のスキルによると思うけど、あのパソコン作ってくださいって言われたって困ると思うんだけど、それだったら部品買ってって自分で組み立てることになってくるんだけど、その
なんかね、小ロットで、
そうそうそう、だからこういうアイロンをとか、でその多機電機が作ってたやつのその消耗品があるはずですよ、その部品として。でそこの部分はじゃあ私が何とかしましょうとかっていう人が出てきて、それをその全国から注文を受けてやりますっていう人がひょっとしたら多分いると思うんですよね、すでに。だからそういった人の技術力っていうのをもうちょっとこう認知していくっていうことができたらいいだろうなとちょっと今思ったんですよ、なかなかやっぱりこれをその事業ベースでもう一遍やるってのは難しいんだと思うのよ、そのよっぽど売れるっていうことじゃない限りは、
そうですね、
でこれはなんか別な用途がないのかね、なんかね、この和裁用のアイロンが他に実は、あの今静かなブームを呼んでいますとかっつって、でそれをこう朝のねおはよう日本あたりで、ね、今朝の経済レポートとかっつってやるとわーって売れるからね、でこれなんかないですかね、これ料理とかに使えないですかね、コテをこうなんかこうパンをパンをこう一部だけこうグーってこう焼いてなんか使うと
なん
か焼き印を押すとかどうさねえよな、なんかないよね。アイロンって使いますか皆さんは。アイロン、
前よりは少ないですよね。
あ、そうですか。前よりってのはいつ頃だ。
自分がちっちゃい時とか毎週のように親がかけてたなとか、シャツとかに。でも結構形状記憶だったりするじゃないですか、シャツも今。
まあね、それほど気を使わなくてもいい、
良くなったなとは思います。一応アイロンあるけどあんまり出番はないです。
ギラギラさんどうですか。
いや使ってます
ね。素敵。
なんですかこう、
いやシャツとかシワクシャになってるから、
シワクシャに、
はい、
シ
ワの場所
こうプシューッとかこうあのスチームをプシューッとかね、私アイロンよりはアイロン台が欲しいですね。
立ってするやつですか。
違う
です、
プロ用のアイロン台。あのクリーニング店の
中がシューって出てくるやつ。
違う違う、あれ中バキュームになってるの。
あ、吸うんだ。
吸うんですよあれ、蒸気とかを。
はいはいはいはい。
だからいいんですよ、
抜けるという。
そうそうそう、あそっちの方がやっぱそれがあるならばアイロンの かけるのも楽しいだろうなとか思う。やっぱねプロの技はすごいなと思う。 あの昔シミ抜きの番組作ったことあるのよ俺。あのプロのシミ抜きはどうやってるかっていうのをこう特集する番組をもうだいぶ前に作って、ね、それであの東京の、まあ、一流ホテルにはシミ抜き職人がいるんですよ、うん、各ホテルに、うん、で当然そのクリーニングの担当者ですよ、うん、で彼らはその両ちょあちょあの何シェフとシェフっていうか、うん、あのレストランと、うん、あのちゃんとあの連絡を密に取っていて、うん、新しいソースとか新しい味付けとかが出ると、うん、そのサンプルをまずもらうんだってね、うん、
へ
でそれがそのどういう服にひっついた場合っていうのを全部その、うん、例えばシルクだとか綿だとか化繊だとかっていうのに全部かけてみて、うん、でそれでどうやって染み抜きをするかっていう研究をやってでまあ、だからそのホテルの中で出てくる料理は何をひっくり、うん、あのひっつけても抜くっていう抜けるようにしておるんだって
へ
でそのそれをずっと取材したんですよ、
うん、
あれが面白くてね、うん、もうあのね おかげさまでその時に得た知識があるもんですからあの私も今締め抜きは相当うまいですけどね、でまあだからそういうのをこう思うとその後のアイロン掛けとかっていうのもそのプロの技もそれを取材したけど、うん、面白いなと思ってねだから何かできないですかねこれのね技術的にねと思いますがね、ということでございましてさあ今日はこういう内容でお届けしてまいりました、久しぶりに人が多いということで、どうでしたかね立花さんはなんか
久しぶりでした、はい
なんかなんすか講座かなんかに行ってたんでしょ
いろいろですねちょまだ今やってるところです自分がいろいろ、はい、アシスタントとしています
アシスタントとしてですね、
はい
上田君は最近なんかこうテンションが上がってきたっていうふうにもっぱらの噂よ
噂よ噂、どこら辺
いやもうあの全世界的に
世界的に、はい、
リスナーからもあの上田くんが変ですっていう
変ですいやいやいや
元からです
あ元からなんですねそして元からやはり変な諦めいかがですか
何がですか
最近の上田くんは
上田くんいいんじゃないですか
いいですか
ああ
やっぱキラウエユコさんのやっぱり指導の賜物ですかね
いや指導何もしてない
です、ね、あそうですか、
はい、見て学べと
あ盗めというね
でも始める前もねちゃんと温めるとかいろいろできるようになってきましたからね
そうですね、
はい、
というところでございまして梅雨明けはどうなんですかねもうちょっと後ですかね熊本とかはね
うーん
沖縄は明けたんですか
どうだろう
さてさて
なんか7月の夏休み前とかあ中入ってぐらいとかによくないですか熊本いつの間にかとか
です、ね、沖縄早いでしょ
ちょっと早いはずですよ ね,
うん
早いです
よね
まあでももう暑いですな
湿度が高くなりましたね
だってねこれ収録してるのは23日ですけど昨日22日、うん、朝の最低気温が 19. 点何度でしたよ熊本市、ね、で昼の最高気温が33度ぐらいでしょこの温度差はねだってやっぱり 19. 点何度だとやっぱちょっと肌寒いですよ、
うんうんうん、
朝は、
うん、
で昼はもうダーンとこ う, もう真夏日でしょ、うんうん、あれはもうたまんないですよ、
うん、
でほら朝涼しかったから、うん、涼しいつもりでこうちょっと窓を開けとけばねいい風が入るからこれでいいやとか思っててずっとそう作業してたわけよ、うん、昼過ぎまで、うん、昼過ぎになったらもう30度いってるじゃんいつの間にかなんか暑いなとか思って暑いなとか思ってるんですよ気がついたらもうなんか熱中症になりかけてるんだ、うん、
多いでしょうねそういうのって
あ、うん、なんかちょっと騙し討ちみたいなね、うんまあ、それもあったんでもうあこんな部屋にいたらもう暑いともうあのエアコンかけてても30度以下なんないから、うん、だったらもうあの出てしまえとか思って昨日出たんですよね、ということでございまして、さあお送りしてまいりました TYC今回は1120回目でございました、ただいまスタッフ募集を一生懸命やっておりまして、特に熊本地区の方ぜひ、ご応募をよろしくお願いいたします、特に年齢制限はあってないような団体でございます、元気がある方でしたら70、80喜んでぐらいな感じでしょうか、まあ いろいろ番組以外にもですね、そのものを書いたりとかですね、いろんなものをこう作ったりとかすることがありますので、私喋るの苦手なんですよとかっていう人でも全然 OK ですので、裏方の仕事もありますから、それでも前に出すのが FMC です、ね、ということでよろしくお願いいたします。さ あ, あお送りしてまいりました QSC。まあ、あの地震ね、大阪の地震はまだちょっと不安が残っておりますが、だからといって他の地域が安全かというとそうでもなくて、熊本だってね、あの今も時々余震がありますけれども、あれがちょっとでかいのがいつ来たっておかしくないですし、それと火山の噴火、この間もまたあの新燃え岳がドカーンと行きましたけど、またね、ああいうこともありますんで、どうぞ本当、まああんまりこうピリピリする必要はないですが、あの留意していただきたいなと思います、うん、というわけでお相手は榎田新右衛門と
平上優子と
イペリット上田と
立花由紀です。
はい、
はい、
それでは
でしたですね。
また来週ごきげんよう、さようなら。